ナスは夏野菜の筆頭なのでございます。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 2-2 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでナスが夏野菜の筆頭だと申し上げたんですがね、
ナスうまいっ
すよ。いや美味しいね。
あのすげえおすすめのレシピがあって、ほうほう、あのお醤油と酢を1対1にやって、うん、ニンニクですね、うん、刻んだニンニクを入れて、まあ、ちょっと砂糖とか入れて甘みを足すんですけど、それに油で揚げたっていうか炒めたナスをつけるんですよ。でマリネにするんですけど、でいい、ね、冷蔵庫でしばらく30分ぐらい置いてます。すごいですよ、うん、アホみたいにナスを食べる永遠と食べ
る。いやねー美味しいだろうね。
多分3、4本ぐらいセットになって売ってるじゃないですか、袋で。あれ全部つけても多分一度になくなるレベルの恐ろしいナスマリネがあるべきなので、ぜひ。
いや本当にね、夏野菜の筆頭だとナスが申し上げた通りで、今ナスが超うまいのでね、
ナス天とかも美味しいです。
本当に私ちょっと夏バテっぽいなと思ってて、野菜を食べようと思ってですね、パスタで、
はい、
あれはタイと、
うん、
タイかな、タイとナスの、
はい、
トマトソースパスタって、
へ
ー、めちゃくちゃうまくて、まあ一気に夏バテも治ったんですけどね。
じゃあ白身と相性がいいってことですかね。
そうそうそうそう、なのでね、ぜひねナスを食べていただきたい。夏バテっぽいなと思ったらね、
タイとナスのパスタとナスマリネ、
そうぜひね食べていただきたいなと思う次第でございますので、暑さに負けず今回も 2-2 いってみましょうか。
チャージー GO!
本編カリーイエーイ。
チャージ GO っていうのは伝説の70年代アニメのチャージマン剣というアニメがあるんですけど、はいはいはい、阿佐ヶ谷のアニメストリートでチャージマン剣、まあ、42周年なんですけど、まあ、40周年記念ということで、チャージマン剣の秘密基地っていうので、まあ、展示会とカフェを兼ねた、そういったチャージマン剣のやつをやってまして、行ってきたんですけど、チャージマン剣って言ったら独特の演出と、
まあまあまあ、
ちょっと頭のおかしい展開と、ね、うん、尺合わせの長い間のやつでいろいろとネットでね話題になったやつなんですけど、はいはいはい、あったんですよ。もう原稿全部のほとんどのシナリオが読めて、絵コンテが見れて、ほうほうほう、原画のセル画とかもイメージ画のやつですけどあって、
うん、
でオリジナルカフェメニューみたいなのがあってでずっとチャージマン剣をフルでアニメずっと流してるんですよ大きいスクリーンで。
おー、なるほど。
チャージマン剣の顔のカプチーノとか飲みながらずっとチャージゴーっていうのを10分アニメのうちなんで、まあ、1本が5分7分なんですよ。もうなんていうか電子ドラッグをずっと
なるほど、ずっと決めてる感じの
いやなんかね、でもねみんなね変な止めの間とかの時にもう会場にいる人たちがみんなって笑う感じあとはその展開はねえよってみんなつぶやく感じがすげえ楽しいので、はい、面白かったです ねそんな70年代のアニメみんなで見て
まあそうだね、
この展開はないってみんなで言うっていうのが面白かったですね。
いやぜひ ね、
はい、
ね皆様行って行かれた感想などいただければと。
いやいやすごいですよ、もう、
はい、
伝説のシナリオが見てますからね
どうしてああなっちゃったのかってい う,
そ う, そ う, そ う, そう
ということで今回は、
はい、
シン・ゴジラ、
はい、ね、こちらも懐かしの ねあれがこちら再び蘇ったって感じですけど、
今回はねシンゴジラのネタバレをしますのでね、
しますよ、もう
これから見にまだ見てない方はぜひ見に行ってから聞いていただきたい、
ね、今はもうね 5回6回見たのが当たり前の、
まあ そうね、そうぐらいなっちゃってるかなと思うんですけどね。
見てないというのは良くないです
いやでもね、とにかくすごいとしか言いようがないんですけど、
なんかね、なんですかねあのマッドマックスの猪狩のデスロードを見た時と、あとガルパンを見た時もあとパシフィックリムを見た時も、これはすごいいいものだぞって言うしかないっていうのは、
本当ね、あのガルパンはいいぞっていう言葉を発明した人は天才だと思うんですけどね。
ね、あのなんだろうな、でもそう、ここがすごい、あれがすごいっていうのをいろんな人に言いたいんですけど、私が言うことによって、あの特撮好きだけが喜ぶあれなんでしょうとか、パシフィックリムとかの時そうだったんですよ、ロボットが好きだからそれが好きなんでしょうとか、シンゴジラそうじゃないですか、そうじゃない、
まあね、
東宝と映画を愛する人だったらっていうので、今一生懸命岡本喜八が好きな人を引っ張ってこようと思ってるんですけど
いやあのね、本当に私ゴジラは、はい、あの何個か見てるんですけど、そんなにそのゴジラファンっていうほど全部を見てるわけではなく、
ね、なんかうちらの時だとなんかあのとっとこハム太郎とゴジラが一緒にねやってたような頃で、ほとんどそんな
そう、ね、
リアルタイムではそんなやってた時と外れてんですよね。
そうですね、私、あのミニラとかいう子供の、
はいはい、ゴジラの顔が怖いやつ、
子供みたいな、ミニラが出た映画は劇場で見た覚えがあって、
はいはいはい、
でなんかゴジラそのビオランテとかね、いろいろ見てる時に、あれミニラってもう出ないのかなと思ってたぐらい、そのそんなにゴジラ見てるわけじゃないんですけど、でもシンゴジラは本当に面白かったですね。
あれ見ました、あのハリウッド版の方。
ああ見てないです。
あ、いやね、ハリウッド版見た時もゴジラがね、ダーンダンダンダンダンで出てきた時に、いや来たっていうあのあったんですけど、それとはね、今回のシンゴジラ全然違うジャンルの映画でしたね。向こうは怪獣決戦でパシフィックリム寄りというか、インデペンデンスデイ寄りだったんですけど、今回のこれは、
まあそうですね、
邦画、東方の邦画、昔の岡本喜八も出てるんですけど、カメオでね、あれね、あの岡本喜八集と日本沈没とか、あの頃の映画ですよね。
そう、なんかすごいあの大脅威みたいなものに対して人間が何とかして対抗しようと頑張るっていうような、
しかもその今の日本のっていうね、戦後の、
ね、今回ね、メッセージもいっぱいいただいてるのでご紹介しますが、
みんな喋りたくてしょうがないんですよ、ね、
まずおメールですが、島さんありがとうございます。
ありがとうございます。
シンゴジラ見ました。迫力を求めて立川の爆音上映で鑑賞し最高でしたと。でゴジラといえば暴れるけど最悪の脅威から日本を守ってくれるというイメージが根付いていたのですが、ちゃんと悪役として暴れてくれてよかったですと。でそれに対する日本にはスーパーな兵器がないと。でなんとか研究と原油装備で戦っていてハラハラしました。その中でも十式戦車がくるくる動きながら発砲するシーンは感動しました。いろいろなメッセージを読み解くことも面白いですが、まずはそのインパクトと興奮が最高のエンターテインメントな作品だと思いますということでありがとうございます。いやまさにその通りだもんね。もう
モテるね、あれを全部日本の最初、そうですね、自衛隊を動かすところからまた詰まるわけですもんね。
そうなんですよ、現行の法律ではどうだあだこうだとか言ってる間にどんどんどんどんゴジラが来てね、街が破壊されてしまうという、
上陸はしませんしたのみたいな、ね、
そう会見の途中にこうメモとかを持ってきて、
ね、軸に上がったらば自分の体重の
重みで潰れる
から、上陸はありえないんですって会見をしてた時に総理って言ってえっていうね、もう抜群の間でね笑うところですけど、
上陸しないって言っちゃったじゃないかみたいな
でもなんかそういうことってあるそうだな、
まあまあまあまあ、
ね、このいろんな自衛隊 の総力を使ってやるんですけど、その防衛大臣の花森、
はいはいはいはい、
防衛大臣がかっこいいですよ
ね、
あの割と高派って言われそうな、ね、今の日本だとすげえ攻撃されそうな大臣ですけど、この緊急事態になった時のこういう人の、
そうだ、ね、
で ダメだったと、日本の自衛隊 の、 あの力じゃ効かなかった時の、はいはいはい、っていうあの芝居残念ですか総理ここまでですか、まあ、わかるその、うん、
まあまあまあそうね、
あのその後米軍のね、
うん、
あれが割と効いたぞってなった時の後ろの、うん、っていう顔
いやでもさ、あの本当に自衛隊が出動してゴジラに攻撃するまでも大変だったんだよね、
うん、
いろいろその砲がどうもあらことかあってさ、ね、なんだでようやく撃てると思ったらまだ避難してない人がいますみたいな、総理撃ちますかみたいな発砲は中止だみたいな、ね、あーっていう、
いやもうそこら辺のね日本のこのモダモダ感っていうのもちゃんと、
ね、もどかしさがね、
昔のねゴジラはその戦後間もない、
うん、
原爆のそのすぐ後の空気があったんですけど、今のこの戦後からだいぶ経った後のいろんな法令がある中のモダモダ感を今回は反映してるんです、ね、
とにかくそのゴジラを倒した後の、排除した後の復興とか、
そうそうそう、
あと国際世論とかその辺をみんな考えるから
こことここはお金をくれるだろうし、
だからなんかこううまく動けないみたいなっていうから、ダーさん
ありがとうございます。
シンゴジラボッKA デート、岡山弁庵野監督の僕の大好きなゴジラを一生懸命作りましたというのが伝わってきて大変面白かったです自衛隊さんありがとう、ラストのカットの尻尾が怖かったですということでありがとうございますねえ、これね庵野さん本当ゴジラ好きなんだろうなっていうの分かります ね
もう絶対にうちにあるなんかゴジラの人形となんかジオラマみたいのでガシャンガシャンって戦わせてもうどうやったら僕 の、 あの大好きなゴジラを僕が持っている戦車たちで倒せるんだろうって考えた結果をシュメレとして見てるみたいな、
もうあのゴジラがさ、はい、その変身というか進化していくじゃないですか、あの第一形態のさ、はい、あの死んだ魚のような目が、
気持ち悪いアラゴみたいな、
ねえ、もう絶対あれ魚売り場を行ったら、うん、ああで最初のゴジラの目だって子供とか思っちゃうよっていうぐらいの気持ち悪いやつがね、
だからなんていうか、この暮らしのゴジラのあの可愛らしさ、着ぐるみのもちょっと最初のじゃなくて中間ぐらいのやつのなんかシェーとかやっちゃうあのゴジラのあの時代の可愛さ、極力排除した、もうこいつは可愛らしいやつじゃないんだぞっていう気持ち悪いあれ。
それから豚足の貴公子さん、ありがとうございます。高圧ポンプ車、かつての原発事故対応を皮肉ったネタかと思ったら本当に出動していたと。でゴジラの口にちょろちょろって何かを流すけど、その泥臭さが妙にリアリティがあって世界観を引き立てていた。無人在来線爆弾とかもそのセンスに脱帽第一形態、さっきの気持ち悪いやつをぜひソフビ人形で出してほしいですということ。これね、無人在来線爆弾が最高なんだこれが。
いやねこれ結構このシンゴジラ割とその会議の会話劇とかがメインで進んでいくんで、結構音楽は控えめなやつと、あとあのエヴァンゲリオンで使われてたあの太鼓というか、あのデンデンドドドっていうやつが使われてるぐらいなんですけど、あのこの無人の在来線爆弾というのはまあ、ね、あの今までのそのいろんな電車の車両とか新幹線とかをゴジラに向かって
突
かせるんですけど、いやこれね、今までその割と静かなのとか、まあ、ちょっと盛り上がってる時とかのは違かったんですけど、ここってあの怪獣戦争は、あの新幹線が突っ込んでいく時に
そうだね、
怪獣マーチ使うのかっていう、ね、あの割とね陽気な怪獣同士の大決戦の使われてた、割と全然この映画の雰囲気と合わないはずなのに、この勢いがある時、
ね、
こっちが勢いがある時に、ね、あのマーチが流れると
なんかも
う DNA に組み込まれてるんですかね、あのマーチを聞くと大決戦じゃんっていう、
これはテンション上がられるっていう。でその後のその京浜東北線とか山手線とかが一斉に突っ込むところが、ああ俺たちのいつも乗ってる京浜東北線がっていう、
なんか俺たちのその力をその電車に込めて
あれ超テンション上がるね、
曲がマーチだから、
いやいやいや、もう無人在来線爆弾最高ですよこれ
で本当はすごい高等無形なんですけど、
いやいやこれたまらんですね、
はい、
それからニナさん、シンゴジラ堪能しました。ネタバレではないんですが、モノクロ初代を見ると似た構成ではあるけれど、科学の脅威をテーマにした初代とは違い、 自然の脅威にどう人は立ち向かうかといった現代風刺、自衛隊の武力、頭脳戦で飽きさせず楽しめましたと。人生初の 4DX 鑑賞も予定せざるを得ないということでありがとうございます。そうだね、このね、自然の脅威との戦いというね、
ちゃんとやっぱり放射能の測定とかをすごい場面場面に入れてたじゃないですか、これだとっていう、それも完全にやっぱりね、この今の日本の現状を反映させるとゴジラっていうのは、なんかそういうね、
そうそう、結局ね、なんか未知のね、究極に進化した生物なんだみたいなのもあって、どうやってそれを倒すんだみたいなね、話でしたからね、非常に。それからね、そうそう、こういうご意見もいただいておりまして、はい、立風さんありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
シンゴジラは G フォースなし、メーサー光線車なし、メカゴジラなし、うん、でもゴジラだけはメガ粒子砲みたいなのを撃つと、うん、敵だけが高性能、人類は既存の戦力だけで、正直納得がいきませんと。同じ土俵で戦えということでね、ありがとうございます。
いやー、メカゴジラが出ちゃったら、メカゴジラはね、多分ね、パシフィックリムの方に出してくれればいいと思うんですよね。
なるほどね。まあまあ確かに、ただね、やっぱそれぐらいこう人類がね、そのもう圧倒的なものに対してどう立ち向かうかっていうね、それを感じる映画だったなというのは非常に思いますね、これね。
だから今までのね、ハリウッド版が直近にあったから、あれとの差別化を考えると、こっちの全然人間ドラマ路線はすげえいいですよね。
それからみたらしダンゴムシさん、ありがとうございます。
ございます。
シンゴジラ、オタクのおじさん向けのストーリーに終始して、果たして次世代のゴジラファンを作れるのか心配と。休眠状態でも自動的に攻撃とか、使徒のラミエルかと、うん、とゴジラの強さのインフレも心配で、次のゴジラはどう差別化すればいいのかと、今からいらぬ心配をしています。まあ面白すぎだからね、この次どうするのっていうね。なるほどね。いや、そう、確かにね。
でもなんか結構勘違いして、うん、親世代が小学生とかを連れてきちゃうらしいんですけど、やっぱ幼稚園生ぐらいだとちょっとあれかもしれないんですけど、うん、小学生と、この間おじいちゃんおばあちゃん、ほうほう、おじいちゃんおばあちゃんが小学生だから、夏休みのだから怪獣バトル映画だと思って、うん、コナンとかと同じ感覚、ワンピースとかと同じ感覚で連れてきちゃったと、うん、で子供がなんかずっとつもりともこうやってる、うん、なんかやってるんで、なんて難しいお話だったねって言って、いっぱいね、難しい感じも出てきて、お話はでもおじいちゃんの方が、でもな、なんかちゃんと真剣に最後まで見れたねみたいなこと言ってるんですけど、絶対あの子はこれはすごいものを見たぞって言って、すごい反芻してたと思うんですよ、あれ。
なるほどね。
なんかおじいちゃんおばあちゃんは分かんなかったから飽きちゃったんだと思ってるみたいですけど、あれ絶対違いますよ、
うん、その莫大な情報量をなんとかこう咀嚼するという、
あの電車はってい
や、そう、確かにね、私もその知り合いが子供と一緒に行こうと思うって言ってて、ちょっともしかすると子供ちっちゃかったら、街とかの壊れ方がかなり激しいので、トラウマとかになるんじゃねえかなみたいなのをちょっと心配して、あ、そんな感じなのって言われて、あ、ちょっと災害的なものはあるんでっていう話はして、
災害シミュレーション、ね、映像的なのが多かったんで、
だからその人がそれを聞いて、お、分かった、ちょっと息子に確認するわ、お前これすげえ怖いんだぞ、大丈夫かって大丈夫って言ってるから言ってるわ。
いや絶対ね、でもね、小学校5年生以上だったらはもうね、もう無人材性爆弾、
無人材性爆弾はやばい、あれは。
もうね、小学生の気持ちはもうあれで爆弾がいいですよ。まあ、静
かに。そうしたらもう京浜東北線とか山手に乗るたびに無人材性爆弾っていう、あのフォントであの文字が出ちゃうっていう。
そう。いやだからね、おすすめなところはいっぱいあるんですよね。
そうですね。
小学生にもね。
いや、無人材性爆弾は本当にそこぜひ刮目してみていただいて、絶対わーってくるから。
あとあらかじめ大海中戦争マーチを頭に入れておくといいです。
ここかっていう。はい、それから留吉さん、シンゴジラ、自分の中で期待しながらも不安もありましたが、極めて最高でした、庵野監督ありがとう、通常 IMAX と鑑賞しましたので、次は 4DX 立川爆音上映行こうかと試案中ですということで、
いやみんなもうどこの私寄せにいてもお客さんから、もう見ましたよねって言われて、
それで通じちゃうのね。
そう見ましたかじゃなくて、見ましたよねって、その次に 何回見ましたって
複数回前提かよっていうね。
いやいやもう1回なんですって言うと、うん、いやね僕はねどこでねどこ見てねここのものを見てねつって今度はねやっぱ立川に行こうってやっぱ最終せあ、はいはいはい、あの政治的なのは爆音上映だと。なるほどね、
爆音上映だと、
ね、もうねもうみんなもう IMAX は当たり前だみたいなね、うん、
確かにねあの1回見てさやっぱ情報量がすごい多いので見切れなかった部分をね2回3回と見るっていうのは非常にいいと思いますね。
あとなんか役者さんがいっぱい出てるんで結構好きな役者さん、ね、後でスタッフの見た、
うん、あ出てたんだっていう
どこにいるのかなって探すのも全然楽しい感じですもんね、
う
ん
う
ん、
やっぱね皆さんもかなり衝撃を、まあ、我々もそうですがね、うん、やっぱね こんな面白い作品あるんだと思って。
そうなんですよ、こんなもんが見れると思ってなくて、ねまあ、せいぜい、ハリウッド版とか、まあ、面白くてもパシフィックリムの感じだろうなと思ったら全然違う方向だったん で、あいやいや岡本家日本の長一番長い人、うん、日本沈没を合わせたような、ね、昔の東宝だっていう
私個人的にすごいヒットしたのが、はい、あの最後にゴジラの口に何か入れるところあるじゃないですか、はい、あそこで出てきたやつが雨の幅切りっていうコードネームの車両みたいなやつで、はいはい、雨の幅切りってあのスサノオが持って、はいヤマタノオロチを退治した時に使った剣の名前なんですけど、はいはいうん、あやっぱりそういうもう怪伝説級の怪には雨の幅切りを使うんだなっていうのですごいにやりっていう、ね、
あのヤシオリ作戦もあのヤシオリの酒ってあのヤマタノオロチに飲ませた、うん、あの酔わせるために飲ませたお酒の名前だったりとか、なんかその前に庵野監督とか樋口監督とかがなんかヤマタノオロチのなんか特撮の映画をなんかを作ってて、ね、なんかね、結構みんななんかあれはエヴァをなんかもう一回やってるんだみたいなこと、いや多分なんかヤマタノオロチ伝説ですよね、なんか大きいやつに、ねね、飲ませて、ね、酔わせて動かなくさせるっつって、いやだからそういったところもまたね、エヴァンゲリオンが聖書のが元になっているのと一緒で、今度はなんか日本的なものを
神話的な持ってきて、最後にそのヤマタノオロチを退治して最後に雨の幅切りでガーって切った時に尻尾からあの雨の村雲もまあ草薙の剣が出てくるのが神話ですけど、ゴジラの尻尾なんかあんのかなって最後までね、
意味ありげにね無音で見せたから、
ここからなんか出てくるのかなっていうのはちょっと思いますよね。
続編でもしかしたらそれで出てくるのかもしれ
ませんがね。あとあの私まあ見てその日日曜日だったあ、はい、どう日曜日かで、あの夜帰って、まあ、ラジオで林原めぐみさんの東京ブギーナイトってものすごい長寿番組ですけど、はいはい、聞いてたんですけど、ちょうど詐欺師志郎さんあの、うん、シンゴジラの作曲家の方がゲストで来てて、はい、で、まあ、庵野監督と、まあ、林原さんもエヴァでね、はい、関わってるんで、あのどういう感じなのかって話があって、うん、おーと思って聞いてたんですけど、なんかすごくこう庵野さんの指摘っていうのは、うん、お話は短いらしくて、はいはい、話が、うん、でもパッて言われてその後もうなんていうかほっとかれるみたいな感じらしくて、ですよねって話を二人でしてて、なんか、うん、その矢をね、うん、弓で矢をバシッてこう突き刺されて、うん、そのまま去っちゃうみたいなとこあるじゃないですかみたいな言ってこの矢どうやって抜いたらいいんだよみたいなのを自分で考えて抜かなきゃいけないみたいな感じの、
なんかあの島本和彦さんのあの青い炎ってやつで庵野さん出てきますけど、そういう感じですよね本当に、ね、なんとかなんだよ
だからその後これどうすんのっていうのは自分で考えなきゃいけない。
だから周りにすごい人が集まってくるんですよね。
でただその、まあ、今回ねそのエヴァのっぽい曲を使ったっていうこともなんでなのかっていうのがあって、うんうんうん、あのまあすごくあの曲いっぱい作ったんですって、はいはい、その使われてない没曲も含めるとなんだけど、うんうん、その中でもエヴァのっぽいあの曲っていうのはもう庵野さんがあの好きな曲とは心中する覚悟だと、うん、あの人はっていう、だからダメなものはもうダメなんだけど、うんうん、好きなものは死ぬほど好きっていう、
だから今回のやつも伊福部さんの、ね、うん、昔のゴジラの曲はその当時の音源のやつを使ってるんですよね、新しく新録じゃなくて、そうだね、うん、だからちょっとこもってるような感じするから本当だったらあれって思うんですけど、いやでも好きなんだろう、うん、多分そ
う、もう心中する覚悟で好きな曲をそのシーンに使ってるんだよねって話をしてて、いやそうですよねっていう、
その周りのね、あの監督が一番バンって出てますけど、今回あの、ね、作品の内容とか、はいはいはい、やっぱ周りのね、職人の技もやっぱり内野さんのあの特殊撮影も特撮も全然ねすごいし、周りがすごかったんだなっていうのと、この間たまたまあの渋谷のパルコであのゴジラ展をやっていて、はいはいはい、あのビオランテ以降のゴジラのイメージ画とかをよく描かれてるイラストレーターの先生がその場にいらして、あの、まあ、頼まれた絵とかをその場でライブドローイングしてくれてたんですけど、すごかったですよ。あの何にもないところに、あの筆ペンでビオランテとゴジラの絵をスワーって描いて超リアルな絵を描くんですよ。こんだけすごい才能が集まって恐ろしいって思いながら見てましたけど、はい、
いや本当になんかね、まあ、本当とにかく、まあ、皆様のね、あの熱いメッセージに込められていた通りで、はい、うん、ぜひ見ていただきたいです。見てないという方は、うんうんうんうん、あの映画買うんでね、映画を見ることはあまりしない方であっても、うんうん、これ絶対後悔しないので、
そう、お家でね、うん、見るよりも映画館で一回見た後にお家で見ないと、
そう、
ね、
そう、うん、あのお家で見るのは巻き戻したり止めたりして、こう落ち着いて、ここな在来線もう一回見ようとか、そういうのはあれなんですけど、あのもうその時一回しかないっていうその映画館の感じで、その時一緒に見てる人たちも、うんうん、あのね、その一緒に見た感を共有できる人たちですからね、うんう
ん、あの反応もね、やっぱりあの、うん、エヴァっぽい音楽ならず、うん、おってなってる人もやっぱいるし、
う
ん、
あーっていう
あと、笑うポイントとかも結構あの、ね、昔のその牧五郎っていう教授がすごく関わってくるんですけど、あの写真が出た時にどう見ても岡本喜八の写真じゃないかみたいなのとか、あと御用学者3人出てくるんですけど、どう見てもこれ宮崎駿と、ね、鈴木さんとみたいな遊びとか、あと、ね、名前もね、あのあれの名前、あの初代のゴジラのあれの名前じゃないかとかね、いろいろと、
あの学者ひどいね、あれ
でもあんな見たことないから分かるわけないじゃないですか
あれね、いやということでね、はい、本当に良くて、
うん、
ね、俺すごい映画見た後好きなのが、はいはい、あの明るくなって、うんうんうん、みんなこう出ていく時に、
はいはいはいはい、
その人たちの無言 その一緒に見に来てる人がいても無言っていう、はいはい、なんかこう多分いろいろこう考えす、
はいはいはい、
第一声としてなんて言っていいんだろうみたいな感じのをこう練ってる感がすごい好きで、
私好きなのがこういったっていうねっていう
そう、あのね、映画館はあの感じがいいんだよね。そのこうすぐに感想を言うんではなく、はい、ってか言葉にどうしようっていうこの感じが
もうでちょっと出た後にあそこさって始まる
その後もずっとこうちょっとさ喫茶店とか行ってとか2時間ぐらい喋るっていう
あれはいいですね、
あの感じ、
はい、
あの感じをねぜひ味わっていただきたいのでね、シン、うん、ゴジラね、
はい、
我々もまた何回かね見に行って見れたらと思いますけどね、
う
ん
う
ん、皆さんも別に5回10回と見てね、あのここがいいんだとか、うんうん、実はここがあなんだとかね、そういうのありましたら、うんうんうん、メッセージなどいただければご紹介いたしますのでよろしくお願いします。ということで、本編仮でございました。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私は8月の27日、土曜日1時半から、小山市立博物館というところで、講談で聞くファーブル昆虫記という講演をやります。こちらはあの博物館の方、小山市立博物館の方に申し込んでいただいて、無料でございますので、ぜひぜひあの栃木の方、近隣の方はぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、キットでございますが、8月28日の日曜日、品川の中延というところにあります、ボナペティという、ライブハウスでゲームミュージックチャレンジャー5という、まあ、ゲームミュージックプラス、レトロゲームクイズなどをやりますが、というイベントがあります。夜7時19時からで、 ワンドリンク付き2200円、当日2700円でございます。私司会を務めますが、ご一緒にさせていただきますのは、スターソルジャー迷宮組曲等の作曲家国本武明さん、それから、ゲームファミコン実機演奏バンドネスバンドリーダーの松田健さん、松健さん他でお送りしますので、我こそはレトロゲームクイズ王と思われる方はね、ぜひお越しいただければと。あの予約とかまた情報貼っておきますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあね、はい、暑いですけどね、うん、
だから映画館行くのが一番ですよ。
そうそうですね、もうあの映画館ね、途中で寒くなるぐらい冷えますからね。
そう
あのブランケットとか借りた方がいいぐらい冷えますからね、うん、
でポップコーン、熱々のポップコーンを食べて、そうシンゴジラを見ると。
そう、何回か行ってますけどね、うん、あの新宿ピカデリーのプラチナシート、
はい、
5000円しますけど、
はい
はいはい、1回飲みに行ったと思って行ってみてください、うん、もうめちゃくちゃいい環境ですからプラチナシートで、ね、面白い映画を見るっていうのはこれ最高の贅沢ですからね。ぜひぜひお試しいただきたいと思います。ということで、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。